どうもこんにちは、メインパーソナリティの佐々木です。
こんにちは、同じくパーソナリティの加藤です。
このラジオは北海学園大学放送研究会、通称 GHK のメンバーによるラジオ番組です。
サークルに関わるイベントのお知らせやその他の様々な情報、そして私たちのどうでもいいお話をお届けいたします。
はい、はい、やっちゃいましたね、
はい、やっちゃいました。今ごまかそうと思いました、すいません
、まあ、お久しぶりだったんでね、結構ね、はい、まあ、ちょっとしょうがないかなって多めに見たい気持ちではありますけども。
そうですね。
まあまあしょうがないとね。
本日もゲストの方が、
そうですね、もう今回オープニングから入ってくださるというね。
はい、ありがとうございます。
そうですね、じゃあもう早速になりますけども、呼んじゃいましょうか。
はい、
お願いします。
あ、48代会長の笠井優斗です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
48代政策部長の阿部秀幸と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
豪華ですね。
そうですね、もう会長の方と政策部長の方がやってきてくれるというのも、はい、で実は今回ねスペシャルバージョンなんだよね。
ですよね。
忍耐性さんがゲストに出て何回もやってくれるっていう、ちょっと素晴らしい企画を今回ウェブ課長の方がご用意してくださったのでね。
はい、
お、そうなんですね。
これを企画してくれたのが、まあ、現代の50代ウェブ課長の、
現代って
言ってた、現代ね。
俺たち過去の人みたいな。
まあもう過去だっけかね。
すごい、そのなんか未来から来たみたいな。
ウェブ課長爆笑しますよ。
ちょっと嬉しそうな表情も含
め
て、まあ、現役の素晴らしいウェブ課長がね呼んでくれたから、
ありがとうございます。いやでも今回もね、まあ、フリートーク GHK にしてまたもうゲストのお二方にいろいろと聞いていきたいこともね、
はい、
今回会長さん政策部長さんなので政策の話とかもねいっぱい聞けるといいですね。
そうですね。
じゃあ楽しみにちょっと聞いていきましょうか。
はい。
まあ、オープニングじゃこんなところで、
はい、というわけでオープニングはここまでです。
これからしばらく私たちにお付き合いください。それでは、はい、GHK ラジオスタート。
フリートーク。
このコーナーはフリートークのコーナーです。
このコーナーでは私たちパーソナリティプラスゲストの4人が自由気ままにおしゃべりをしてみようという趣旨のコーナーです。
はい、今回もやってまいりました、フリートークのコーナー。
ゲストが4人いるようにとして、
そう、そう、考えると6人で喋ってるんじゃないかって。
いや、4人ですよ。
本当ですか。
足し算ちゃんと合ってます。
パーソナリティ2人とゲストが4人が
でも日本語のあやが
気にしないでください。
このスタジオの中には5人いるけどね。
そうですね。
そう
ですね。ウェブ課が中にいるから5人いるけど、
今回ウェブ課長すごい人気ですね。なんか出番多いですね。まあ、せっかくゲストの方今回2人いるということですね、まあ、はい、まあ恒例のあのコーナー行っときましょうか。
恒例のあのコーナー行きますか。まあ、
勝手に恒例とかはほざいてるんですけど、まあ恒例でしょうこれは。、うん、じゃあ行きましょう、質問のコーナー、はい、イエーイ。
質問、
このコーナーはですね、まあ、まあ私たちパーソナリティのお二人がゲストの方、はい、今回はまあお二方へので、まあ、一つずつというか、まあ、同じ質問に答えていただく感じになるのですが、
はい、
まあパーソナリティから質問をさせていただくというすごいシンプルなコーナーでございます。
なるほど。
はい、正直コーナーと言っていいのかっていうぐらいのものなんですけど、まあ私自身が勝手にコーナーとこざいたのでコーナーとさせていただきます。
単純に聞きたいことがあるということですね。
そうですね、まあ、まあ正直思いつきなんですね、質問というのは。
まあまあまあ何でもいい。
そんなもんね。
話の種にやっぱそういうのが必要ですか。
ありがとうございます、利用してくださってありがとうございます。じゃあまず今回加藤さんから質問どうぞ。
質問いきますか。
はい、
例のごとく考えてませんよ。
じゃあ今頭にパッと思いつか
ない
、
ね、じゃない
か。すごいわ。パッとですか。
自衛っても
そうです、フリーですから。
これじゃあ
はい、
はい、質問です。
はい、
笠井さんと阿部さんは48代
そうです。
そうです。
はい。GHK48 です。
そうだ
ね。48ですね。
48。
ちょうど私たち51代はあまり接点がなんて言いますか、よくわからないわけですよ。うん、なので、48代で今までで起こった思い出のある、思い出に残った出来事を何か一つお願いします。
おー、すごい。1回目からいい質問来ましたね、これね。好きな食べ物とかしょぼいのこなかった。
いや、お花見事件とかないですか。
いい質問だけどすっごい難しい。
しゃべっていいの。
しゃべってい
い思い出だからね。
いい思い出も、
いい思い出、
これは素晴らしくいい話だったなってやつ。
そうですね、
いやもうある意味衝撃的だったとかでも。
衝撃的
なんかございます。 ます
よ。あでもね、はい、本当にね最後の最後で思ったけど、はい、あの引退発表会16日か2月の16日に終わったんだけど、はい、当日にあんなに人が来るとは思わなかったんだよね。
そうだね。だ当初の予定だと10人から15人ぐらい来れば
結構少なく
いいなと思ってたところですね。
ちょっとびっくりしてて、
そう
お出迎えしてる時からなんかすげえ人が来るぞ、
なんか嬉しいなと思ったよね。
多分うちの4年生全員全然人来ねえだろって高をくくってすげえ適当にやってた分なんでこんなに来てんのおかしくねって裏ですんげえ言ってたから。
あれ4年間で一番多いくらいのね。
だって俺たちが発表会やった時一番最初だったから、なんか俺たちだけでやった、はい、俺たちが責任者としてやった時は、はい、オープニング4人しかお客さんいなかった。
4人
そう
でも当日めちゃくちゃ人いっぱい、
ね、
だんだん増えてった時もあったんだけど、あの、はい、一番最初からあんなに人が入ってたことはほとんど多分ないんで、
う
ん、
ないね。
そう
外部のこととかも今回結構来てる
んだ。そう俺たちの時外部の人なんか全然ね呼ぶようなまだなかったので、そういうことは。
そうだね、
なるほど。
だからあんなに人が入ったっていうのはちょっとうちの代としては最後の最後で一番衝撃的だったんじゃないかなって。
確かに48人ぐらいってな。
48人、
そう
ここでも48
人、48っていう数字がすごいあれだけど48人ぐらいはちょっと来てくれてた。すごいな、
すごいですね。
すごいですね。
後輩たちがそうやって外部の人とかねたくさん呼んでくれたのが今に生きてるのかなと思ったので、
ね、
多分俺たちは何もしないので
、ね、そんなことも
後輩たちのおかげ
で君たちのおか
げだけの数が来てくれて
ちょっと用意して
なんかありがとうございます。
照れちゃいますよ。
これからで言えばその48代のまあ4年間の中でだけど、はい、最初の代の方々、
はい、
その3代とか4代5代と言われるようなその伝説と言われるようなあの方々とお会いできたっていうのがあの一番の思い出なんじゃないかな、まあ、結構その GHK っていうそのよく言われてるのが あまりねすごい有名な方がたくさん配置されてるサークルの一つでもあるのであ の演劇研究会とかねすごい有名な方はいるんだけど、その GHK も実はそれ以上にたくさん道内、道外問わず今メディアで活躍されてる方が結構いるんだなということを改めて知れたっていうのが一番の思い出なんだな、まあ、それを意味でその今の現役はいろんな幅を広げてくれてるし OB、OG もたくさんいるってことでどんどんどんどんまた広がっていくんじゃないかと、それが一番の思い出です。
後輩を優勝したと先輩たちを立てるっていう我々のその立ち振る舞いのうまさがちょっと混んでた
もうこれでね、僕たちもね
そう自分たちは決してあのね、なんかあの俺たちすごいっすよって言わないんです。
そう
あくまで後輩のおかげです、先輩のおかげです、俺たちはまだまだです、はい、いえ
そのおかげで GHK の48代がね
ほんと腰の低い台だから
急遽です
うちらは一体何なんでしょうか。
分からないです私たちは。
うちはもうこのちょっとね謙虚さを見習ってこれから頑張っていきたいなって思えるようなコメントでした。
はい、
大人が多いね。
大人多いね、
うん、あ
いい意味で悪い、いい意味で悪
い素晴らしい質問を書いて1回目からやっちゃったんですけど、はい、ちょっと2回目の質問、ちょっとこれどんな質問すればいいのか正直
ハードル上がったよね。
ハードル上がったよね。ちょっと先輩頑張ってた。
そうですね。いやでもここで結構シンプルな質問行きたいのも思うんですよね、
うん、
ちょっと、ま、今更変わるんですけども、うん、なぜこのサークルに入ろうかなっていう決意を決めたのかっていうのを、
うん、
今この引退というねちょっとこの間際で言うのもおかしい質問かもしれないんですけどできればお聞かせいただけたらなと。
若かりし
頃の
どっちから言う？
いいよ、じゃあ本当そうだ、サークルに入ったきっかけは、はい、本当にこれまた質問が単純というかそのシンプルだっただけにシンプルな答えしかできないんだけど、サークルの4年生俺の当時の4年生1年生の時の4年生に高校の先輩がいたんですよね、
は
い、それまで俺高校とか携わったこともなかったし、そんなにあの正直言ってしまえば興味っていうのもそこまでなかったんだけど、その先輩に誘われて来てみようかなと思って、でそのまま入って今に至るっていう。
会長には登りつい
て不思議なんだよね。
興味がない状態から一気に会長まで行くっていうこの
興味がなくてもここまで続けられるっていうのは、うん、すごくいい雰囲気があるサークルだからだと思います。
やっぱ個性の強いメンバーが多かったので逆にそのあまりその何強すぎずにそのみんなをフラットな状態でまとめられる人って言ったら笠井くんぐらいしかないんじゃないかっていうのでなんかだんだん会長って笠井くんしかいないよねっていう感じにはなってったかな。
48代の中ではもうその会長イコール笠井さんみたいな感じのイメージが出来上がってたんです
よ。まあただねそのあまり興味がない分っていうかあまり知らない分リズム的なところ、まあ、そういったところは全部阿部ちゃんがやってくれてるのであの阿部ちゃんがいなかったら俺も会長はここまでできなかったなと思うぐらい素晴らしい素晴らしい人だと
思います。
もたれつ
で会長より働いてんな俺って思いやす
かった。そうだね、だいたいなんかその連絡をもらっていいねとかいいよとかこれここいい、ね、こうした方がいいんじゃないですか。だいたいそれしか言わない。
あれ俺会長だったっけなって思いながら働いてる時もあって会議に出てみたりね。
何回か頼む結構そのサークル同士の会議とか、はい、いろいろあるからそれの代わりとしてもう
ちょっと今日
行けないんだよねって代わりに出てもらったりとかね。
ナンバー2なんだけどなと思
い
ながら行ったりとか。
いや本当に2というのはすごいな。
俺は多分会長はできなかったと思うんで逆に言えば
制作部長できなかった
すごい名コンビですね。もうこの前
ですね。
そうそう阿部ちゃんのねきっかけを知りたいよね。
僕結構あのいろんなところで喋ってるんですけどこう多分まあいいんですけどまああの元々高校の時に演劇部だったんですよ僕は。でまあ大学入ってまず演劇やろうかなと思って演劇部のまあサークルの門から叩こうとあのドアまで行ったんだけど誰もいなくて
誰も
あ今日たまたまいないのかなと思って次の日行ったら誰もいなくて
連日
あまたかと思ってまた日を改めるかって次行ったらいなかったんだよ。
改めてもいないんですね。
3回行っていなかったからちょっと縁がないのかなと思って違うサークルを覗いてみようかなと思って放送を覗いて行ったら放送には人がいっぱいいたんだよ。
あなるほど。
でちょっと話を聞いてみたら面白そうであの脚本とかを書きたかったんだよね、はい、作品を作りたかったから演劇で作ってもいいし、まあ、放送でも作れるっていうしじゃあの一緒に作品を作れるっていうサークルとしては同じだからじゃあ別にここでもいいかなって思って入ったのがもう放送劇会だったっていう。だから3回行ったうちに1回でも演劇の人に会ってたら俺は多分ここにいないんだよ。
すごい運命的なものだね。
そういった意味でねここって本当朝から晩までずっと空いてるもんね。
誰かしらいる
あら朝8時からで終わり10時半でね10時半までずっと誰かしらいてさ
すごいですねこれ考え
て心地のいいサークルだなって本当に行って思ったよね。ここならって、ね、楽しく学生生活できるかなとは思ったんで。そうだよ
方とも放送の経験があまりない状態で入られたという、
うん、
そうだね
作品を作るっていう知識自体はあったけど、はい、あの放送の知識はなかったのでだから初めてドラマ作った時のスタッフ参加した時、はい、カット割りとか、はい、なんでこんな面倒くさいことやってんだろうって
演劇ではありませんもん
ね。だって演劇ってさスタートって言ったら終わりまでずっとやってんじゃん。でも放送のドラマとかってこのセリフのここだけ言ってくださいはい、OK とかってやつ
で
しょ。
そうですね。
だから、なんでこんな面倒くさいことで全部言わせればいいじゃんって個人的に思う。全部覚えさせて、ここ全部言ってくださいって、カメラ全部回してるんでとかっていうのが、なんでないんだろうって思いながらやったんで、だいぶ違うなって思いましたけどね。
そうですね。演劇と放送の違いっていうのは結構大きいんですね、はい、こういうと。すごいやっぱ。でも阿部さんからいろんなこと学びましたね、これで。
そうですね。
そう、なんかドラマとかやっぱ出させていただいたこともあるんですけど、はい、なんかその演技指導とかがすごいなんか明確で分かりやすいんですよ。
本
当？はい。はい。それは素直にそう思います。
ありがとうございます。
もう感謝のしっぱなしでも、もうこの場を借りてもう何個感謝をしたらいいかという。
その分ね、あの役者の方にはいろいろ高いレベルを求めたりするので
、うん、一番熱入ってたよね。いろんなところに撮影しに行ったしさ、1年
生の時から最初はね、最初はあの お金かけて施設とか借りてさ、学校の外で出て行ったけど、だんだん疲れてきてね
疲れ
て面倒くなってきて、だからその学校の中で全部終わるようなやつ作りたいなとかちょっと惰性で書いてさ、だんだんうち ちの庭だけで完結するような話ばっかり作るようになったから。
それこそ1年生の時に作った作品とかね、もう同じシーンと同じ場
面で作れないっていうのがすごい。今岡山学園大学の生協、はい、まあ、G コンか、はい、G コンがあったところは以前そのなんていうの、休憩場所みたいな感じで
新しくなったんです、
椅子とか机とかがあってそこでなんか食べたりとかできるとかですね、はい、だけどもうそのGコンがそこに入るってことになって工事で変わっちゃったんだよ。だから多分俺が1年生の時に撮った作品の映像って多分もうどこにもないんだよ、はい、もう見れないんだよ、あそこにはないんだよ。
そう、外で撮ったなんか豊平川沿いのね施設も、うん、もう閉まっちゃってるから
あ、そうなの。
そうだから同じ作品っていうのは一切もう作れないっていうのが
岡山活動センター。
そうそうそう、
あ、ないのあれ。
もうじゃあオンリーワンのものかもしれない。
そうだからあの作品はもう二度と同じシーンでそれもう難しい。
お
へそう考えるとすごい作品だからさ、
時の流れを感じますね、すごい。
休んでないからね。
無休ですか。
1年生の時の夏休みの実施制作から始まって、はい、その間発表会があるたびに脚本出して通って作って通って作って通って作って引退までやってるから
もうベテランじゃないですか、皆勤賞じゃないですか。もう
多分4年生でフルでやってる人そんなにいないんじゃないかな。
うん、すごいですね。
しかも映像だからね。
そうですね、
ラジナーと違って大変なんだよ
スケジュール
確認。じゃあ1年生の頃から全部映像1本で
映像しか作ってない俺。
映像多いんですか。
本当の皆勤賞です表彰できます。
リアル映像皆勤賞です。
リアル映像
ラジナーだってもう他にいたからさ、作る人2人ね、高橋優さんが
個人的にまた俊平の作品はね、
結局ね、そのいつもう一個出すんだって言って言って結局出さなかった。
いい作品だよね。
最初は良かったよね。
すごい良かった、
まだダークホースがいる
んですよ。ダークホースがいるん
ですよ。俊平の作品すごいいいよ。
俊平さんです。
斉藤俊平のね。
斉藤俊平さん
図書館、
図書館
の出来事なんだ。
図書館
の
出来事なんですね。
図書館
いや、本当にすごいいいラジオ作ってた。
あれでめちゃくちゃその俊平の作品のクオリティが高いっていうハードルが上がりすぎて俊平が萎縮して作らない。
そうすっげえもったいないと、もう一回出して出してってお願いしてるのに出すなみたいな。
ハードルが上がりすぎてなんか脚本は書くんだけど、うん、これじゃダメだって言って出す
の。プロの仕事ですよ。
仕事してない、出してないんだから
。プロすぎてもう出せなくなった。
複雑
一発目が大当たりしすぎたって。
だってあれすっごい、しかも自主制作で作っちゃって、うん、
実製作ですか。
で、実製作でもう発表しちゃったから、
あれもう一個作んなかったんですよ。なんかあったっけ、もう一個作った気するんだけど、なんだっけな。あ、あれだよ、
なんだっけ、なんかあるんですよ、まだいっ
ぱい萩原がね、出てた。
萩さん、
なんか出てたね。
元ウェブ課長の萩原さんですか。
萩原がね、走るかっていう、なんかその名言みたいなものをなんか言ってて、忘れた。でもあれでもう一本作ってるわ、
いや、でも発表会に一度でいいから出してほしかったね。
何本が出してほしかったね。
本当に
新平さんはすごいダークホースですね、やっぱり。
すごい、表にあまり出さないのに、なんかすっげー作品いろいろ作ってるから、
まあ、今となっては見ることも叶わない新平の作品ですけどね。新平の株を上げてる
って
あるんじゃないかな、わかんない。
絶対聞いた方がいいと思う。
ちょっとここで俊平の株を上げてとにかく容赦するのが得意。
そう、それしてるの
が容赦する。
優しい優しい、もう皆様ね、もうね、こうフリートークのコーナーですごいいろんなこと学んじゃったね、もうね。
そうですね、深いフリートークのコーナーです
。次の GH 研修もね、ぜひね、深いところね、行きたいですよね。
はい、
まあ、ちょっとフリートークちょっと一回
くだ
い。ちょっとすいません、ちょっと
頭悪いよね。
進行がおぼつかないところがね、ちょっとありますけども。
はい、といったところでフリートークのコーナーは以上です。
はい、それでは次のコーナーに参りましょう。
このコーナーは我が GHK の最近の動向などをお伝えするコーナーです。
私たち GHK が普段どんなことを行っているのかが垣間見えるかもという感じのコーナーとなっております。
はい、
じゃあもうさっきね、大体もう GHK 的なことめちゃくちゃ聞いちゃいましたね。ちょっと最近実は追い込んがあったんですよね。
そうですよね、本当に最近
本当に最近あったんですよね。ちょっとそということで、まあ、今回追い込んの話も交えつつちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、
はい、
よろしいでしょうか。う
ん、はい、
じゃあよろしくお願いします。
僕はあの追い込ん終わってから5日間家にずっといたので今日が久々の外出なんです
けど、ね、そんなに家にじっとしてるタイプだったっけ。
外に出ようって一回約束をしたんだけど、はい、起きれなかったんだよね。ごめんっつって、今日は行けないよって言った時、
疲労が溜まってた。
それだけその引退発表会と追い込みが立て続けにあったので、ちょっとね、体力を元に戻すのが大変だった。
そうですね、いろいろお願いしてしまったからね今回もまた
追い込みですか。
はい、
期待ザードだね。なんか以前行ったことあるらしいんだけど、俺全然記憶にないんだよね。
北井沢は、やってかホテルの作りでなんか行ったことあるよねっていう話をしてた。
うん、そうなんです
か。去年の合宿というか、確かこの私50代の方たちが1年生の時の合宿で行ったかなという記憶があるんですけど、そうでしょうか、ウェブ課長。
ウェブ課長さん、覚えがない。
ウェブ課長さん一緒にちょっとウェブ課長さんにちょっと思わず中にいたので振ってしまったんですけど、めっちゃ書いてますね今。
メッセージ伝えようとしちゃいます
ね。
ああ
行ってないんだっけ。
そうだよね、なんかテストあるってね。
ちょっと申し訳ないことにですね、ウェブ課長の方がちょっと追い込んで行っていないというちょっと辛い思い出を
悲しい事実が
ちょっと悲しいものを掘り起こしてしまってしまったので、
ね、追い込んね、
最終でしたって書いてある。
仕方ない、
お苦労様でしたって
。追い込ん何してた。追い込んってさ、わかんないね。いや俺たちもさ、その上の先輩方の追い込む時にどういうことしたかってあんまりちゃんと覚えてないんだけど、
はい、
基本なんか遊んでたんだよね今回の追い込んね。
うん、そうですね。
ゲームとか麻雀とかなんかその持ってきたなんつうのテーブルトークのゲームとか、ああいうのばっかやってて。
麻雀とか誰々カップとかありましたね。
大沼カップと高田カップ。
だからその追い込んって本来どうあるべきだったんだろうって思って、本当は後輩たちとお前はなってこういうところがあるからもっとこうやって頑張るんだぞ今度はって、はい先輩みたいな、そういうのをやるべきだったのかなって思ったんだけど、
うん、
なんかそういう感じにもならずに単純になんか楽しく遊んでたのかなっていう印象がすごくあるんだけど、
いやでもなんかみんなで楽しめればね、
うん、
4年生としてもそれでいいんじゃないか、うん、やっぱみんなが楽しくないと俺たちも楽しくないし、
うん、
そういった追い込みがね一番楽しいかなと思うし、まあ、あり方って言われるとすごい難しいけど、まあそういった意味ではさ、毎回そういった合宿で盛り上げてくれる人もたくさん俺たちの代表いたし、
はい、ちょっと余興とかで面白い人とかいっぱい出てきますもんね。
ね、本当に。でもチャンとかよく使われたり。
チャンさん本当に今回は感謝しています。
名脚本家の小畑さんです。
チャングエさん。
チャングエさん
なんだね。そしてね、小畑って呼んだね。
いやでも、まあ、まあ大丈夫ですね。
まあ、そうだね、でも一番やっぱり大好きだよね。
いやそれ追い込には行ってないからね。
追い込は行ってないけど、ね、まあ今までの合宿って一番盛り上げてるのはやっぱ大好きだよ、ね、
基本盛り上げ役といえば大好きだという、
そう
枕言葉みたいな、盛り上げ役って聞いたら大好き、
大好きって出てくるよね
枕言葉だ
と。で逆になんかその余興やったら必ず大好きが出てくるんじゃないかっていうみんなの心の
中で何かやるんじゃないか。
そうそうそう、
あれ大輔がいない、何かや後ろで準備してるんじゃないか
あの周りの席を見たらあれいないぞみたいな、
そういうのが
大体突然バッて出てくるからね。
そう結構突発的にやってくることが多いです
よね。そう
あのサプライズは面白いですね。
引退者発表会も、うん、大輔が司会の一人で出たんだけど、
はい、
すごい急遽決まったんだよね。
そうです、
急遽司会やってくれって俺が頼んで、最初はなんか断ったんだよ大輔も、
はい、
練習も全然できないし多分できないよ俺って言ったんだけど、どうしても、もう一人の松見くんが司会が初めてだから、大輔が司会をやったことがあるので松見くんを救うという意味でも君がいないとダメなんだって言ったらじゃあやります、じゃあ分かったよって言ってやってくれて、
すごい
その結果はね、 経験がすごく生きてね。
そうだね、だってリハは松見くんしかやってないからね。
じゃああれぶっつけ本番
ほぼ
そう
神様じゃないですか。
だけどあれぐらい喋れるっていうのはやっぱもうラジオのパーソナリティとかいろいろね培った経験値だから。そうそうそう、
自分も一回ご一緒させていただいたことがあるんですけど、もう本当話しやすいかなので、うん、またお越しをさせてしたいなとちょっと思う
もん。毎回に来れなかったんでしょ、残念だよね。
そうですね、うん、
でもなんかそう見ると結構キャラ結構強くないとは言いますけど、結構やっぱ盛り上げ役がいたり名脚本家がいたりダークホースがいたりいろいろ結構揃ってはいますよね、やっぱり。
だからやっぱさっきも個性はすごい強いんだよね。とんがってる人はいっぱいいるんだよね、はい、とんがりすぎてまとまらないっていう。
そうだね、ね、キャラが被る人あんまいないよね、うん、
いない全然いない。
理想的ですよね。
理想的
です。難しいんだよ、そういうのって言
われて。難しい、ね、
まあね、我々もね、こういうとこを見習って頑張っていきたいですね、はい、まあ、自意識にもこんぐらいしときましょうか、
はい、
う聞きたいこともいっぱい聞いちゃったもんね、聞きに聞きまくったところで自意識にしのコーナーは以上となります。
それではエンディングに移りましょう。
エンディングのコーナー。
さて本日の GHK ラジオもエンディングとなりました。
皆様お楽しみいただけましたか。
いやもう今回もう4年生さんのゲストに来ていただいてね、
はい、
すごいもうなんていうかもう素晴らしいお話を聞けたというか。
そうですね、ありがたいお話
僕たちが最初なんですか。
はい、
そうですね、
いきなりスタートがこのようになってスタートからいきなりもうなんかもういきなりなんかね、新幹線に乗せられたような感じ、ね、
新幹線ですか、
持ち上げられたね。
どうなのこれ、全員出るの4年生って。
いやなんか何人
選ばれし4年生
だ。選ばれし4年生です。
選ばれた。
これで呼ばれなかったらもうどうしよう。
あのそういう悲しいことではないんでまあ大丈夫だと思います。
12人出るらしいよ、
6回かける人、
はい、結構いっぱいあるんですよ。
あと10人出るんだ。じゃあ
そうですね、
あでもなんか10人って言っても確か4年生プラス現役も確かあったよね。
そうです、
ちょっとそれは4年生さん立ってる規模で、ね、ちょっとこの人いてくれたら嬉しいなみたいな気
分。俺こいついないとちょっと喋れないっすって。
あ、まあ、そうです、
なんとなくわかる。あの多分あいつとあいつかなっていうのはわかるその後輩がいないとあの面白くないなってやつはわかる。
きっと多分 その方とその方が一緒になって、まあ、我々とまたおしゃべりするという感じのが、ね、あと5回続きます。
今回はすごく真面目な方の回だったわけですね。
そうですね、まあ、ちょっとそれを加藤さんとちょっと私がちょっとどこまでまともにいけるかというのが
逆に言えば今度はこれからも全然砕けた感じになる。
そう
です、ね、もっと気楽にやってくださ
い
そうだね、多分今日みたいな質問をこの後のそのやつらに言っても多分こんなに真面目に返ってこないと思う。
そうだね、なんかもっと別な質問の方がいいと思う。
考えておきます、
うん、まあ、多分このコーナーね、また次回も新コーナーとかほざいて出すと思うんでまあ見守ってくれたら嬉しいなと思います。
はい、
ではここでサークルより告知コーナーです。
私たち北海学園放送研究会ではいつも部員を募集しています。各種放送機材を使って CM などの映像作品、ラジオドラマなどの音声作品を作り、作品技術また演技力の向上のために日々活動しております。
年2回の作品発表会を行っているほか、部員でお花見にも出かけたりして大学生活の充実は間違いないでしょう。
詳しくは北海学園大学文化棟4階放送研究会の部室までお越しいただくかサークル公式ブログのメールフォームよりお問い合わせください。すいません。
大丈夫です。そしてですね、この GHK ラジオでは皆さんからのメールをお待ちしております。メールです。
はい、この番組のご意見ご感想、またパーソナリティにこんな話をしてほしい、こんな企画をやってほしいなどのアイデアも募集中です。
このラジオが掲載されているブログのコメント欄、もしくはサークルホームページに掲載のサークルメールアドレスまで ghk2006@hotmail.co.jp ghk2006@hotmail.co.jp までお寄せください。はい、今、はい、ウェブ課長がね、ちょグダグダびっくりマークでちょっとちゃめっきょ
こんなに噛み倒す後輩たちは不安でしょうがね。
え、でも今私噛んでました
けど、
言い方変えたじゃん、だって途中で
まあでもね、これもまた外でも撮ってくれたよね。 編集もね、素晴らしい方がい
る。実はこれ結構ね、読んでみると意外に難しいっていう、ね、
そうです、難しいんですよ。
まあ正直これ言っちゃあんま良くないかなと思うんですけども
。卒業、引退するけど不安でしょうがないね、これ。
大丈夫です。
大丈夫です。
私たちもね、これから日々精進していく予定なので、
は
い。
噛まずに言えることを祈っております。
きっとまあ私が消えてしまう頃には加藤さんももうペラペラのもう見なくてもなんか消えちゃうぐらいのもうなってると信じております。
怪しいな。
ハードルが。
いやもう本当ね、いや頑張ろう。
はい、
まあ、4年生さんありがとうございました。今回
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もお楽しみに撮りたいですね。
はい、
でそれでは皆様、本日はお付き合いいただき誠にありがとうございました。
次回の放送は未定となっておりますので随時お知らせいたします。
なお放送時間は多少前後する可能性がございますのでご了承ください。
それではまたお会いしましょう。
お相手は佐々木と
加藤と
笠井と
阿部でした。
はい、
さよなら。
さよなら。バイ。最後の嘘だよ。
俺が先だったからな。
いや、全く言う予定がなかった。コロナの中で。
このラジオは北海学園大学放送研究会がお送りしました。次回もお楽しみに。